高山俊吉気分青信号。こんにちは。ゴールデンウィークという、この時期のことを考えて、今週は車の話、交通の話にちょっと戻りましょう。去年の秋から今年の春にかけて、トヨタ車を中心に車の欠陥が大問題になりましたね。アメリカで最も論議になったのは3月初めに行われた上院の公聴会でしたけれども、決してアメリカだけではなくて中国ですとかヨーロッパでも問題になりました。日本国内でも実は問題が出ています。あまりメディアが大きく報道をしない、むしろ外国のメディアがこれだけいろいろ各国で問題があると言われているのに、日本の国内でどうなってるんだろう、そんな関心が逆に寄せられています。私のところにもアメリカだのヨーロッパからだの取材があります。実は問題が出てますよということを言うと、大変皆さんそれは関心持たれて、これからどうなるでしょうかというようなことを聞かれます。私はトヨタに限らず車の欠陥の話を受けることがありますけれども、概して言うならばメーカーは非常にこういう問題に対して閉鎖的で拒絶的で対応が良くない。アメリカでこれだけ問題になったということをきっかけに、今トヨタの国内向けのメディア対策は随分以前に比べれば丁寧になったと思いますけれども、しかし基本的に問題はないという姿勢を貫きますね。アメリカで問題になって日本で問題にならないのは作り方が違うからだといったような議論があって、国内に問題が波及することを非常に恐れているというか懸念している気配を感じます。報道の状況から見るならば、このところ以前に比べてあまり大きな報道がなくなってきたように思いますが、現場は状況としてはあまり変わっているように私には思えません。さまざまな改善策も提起されて、例えば急加速のデータを自動的に記録するというような、そういう機能を新しく売り出す車には追加していこうという議論が出てみたとか、あるいはブレーキ性能がアクセル性能に優越をする、つまりブレーキを入れたらアクセルがどういう状況にあってもブレーキ性能でコントロールをすることが可能な状況をにしなければいけない、アメリカで売る車はそういうものにしなくちゃいけないというような議論も出てきてみたり、いやそれはアメリカに限らず日本でもそうだろうと、こういうふうにもなってみたり、いろいろ状況はこの間新しい議論が出てますね。この論議の中でトヨタの車の販売は非常に落ち込んで、特にアメリカでは今年2月には 8.7%、 前年同月比 8.7% の減少が報道されました。販売促進に非常に力を入れているというのだけれども、状況は一体いつ回復するだろうという悲観的な見方が多い。でその間にアメリカのカリフォルニア州のある軍の検事局が日本のトヨタを相手取り、同時にアメリカのトヨタの販売会社も相手取って、欠陥を知りながら車の販売を続けて、州の市民を危険にさらしたことについて制裁金を求める訴訟を提起したということが報道されましたね。トヨタは資料を隠していないと言ってみたり、急加速がないということの反証を上げるための実験を公開で行ってみたりと必死の巻き返しを努力していますけれども、しかし私に言わせると、公開実験をちょっとやったところで、やった場所で、そこで急加速が出てしまったなんてことになるとしたら、それはもう大変なことで、製品の命はそこでおしまいと言ってよい。年間何万キロも走る車が100キロや200キロ走ったぐらいのところでその欠陥がまた再発生するというようなことになったら大変なことです。まして言わんや、ちょっとした実験程度のところで その問題点がすぐに露呈をするというようなことになったら車はおしまい。一体血管がどういう時に再発をするか、どういう時にとんでもないことが起こるかというのは、もし再現を追求するとすればかなり長く運転をしてみなければいけないと言うべきでしょう。トラブルというのはそう滅多に起きるものではありません。しかし起きたら大変なのです。その起き方をどう推定していくか、推定していくかというところに科学の力が実は問われるのだけれども、ちょっとした公開実験程度で何かことが済むという発想自体に違和感を感じるし、そしてまたブレーキ性能がアクセル性能を上回るような装置を導入すべきなどという議論が今頃行われているということに私は本当に衝撃を受けます。そういう議論の最中に3月にはまたしてもプリウスの暴走事件が起きたということが報道されました。これカリフォルニア州でしたけれども、サンディエゴの高速道路で減速できなかったという話が伝わった。で、リコールの対象者だったんだけれども、販売店がユーザーからの問い合わせを受けていながらこれを回収していなかったというようなことまで報道されて、一体どうなってるんだという議論になった。ちょうどその頃に、今私が申し上げたブレーキを優先させるという、ブレーキオーバーライドシステムといいますけれども、このシステムを導入することを検討してほしいということをアメリカの高速道路交通安全局がトヨタに要請をしていたのだということまでも明らかになったりしました。車のメーカーというのは国内外を問わず安全に対する感覚が私たち市民が思うのとはおよそ違う鈍感な姿勢に貫かれている。ウランカナの精神は誠にもって旺盛だけれども、安全な車を提供することがメーカーの責任だということにピリピリとした感覚を持っているかというと、それは非常に乏しい。この国に今走っている車は8000万台前後という途方もない大きな数字であります。多くの車が1万キロ走ったら1回でも事故が起きるとしたら大変な数になるということはすぐにも想像できます。安全の確保ということを何よりも大事にするという思想が実に乏しい。で、そのことが例えばドライバーの不注意で起こした事故だということにされてしまって、犯人でない者が責任を問われ、犯人は責任を問われないで済むという、別の世界の話をすれば足利事件の菅谷さんではないですけれども、本当の犯人が捕まらないで犯人でない者が責任を問われるというような冤罪構造の原因にもなりかねない。いや、なりかねないではなくて原になっている可能性がある。そういうことを考えると実にこの無責任体制の犯罪性というのはどんなに大きな声で言っても言い足りないものがあるという感じがしてなりません。安全なゴールデンウィークを過ごされることを私は皆さんに祈ります。そして少しでもおかしなことが起こった場合には本当の責任者が責任を問われるということによって真の安全が実現するんだということを、こういう機会にももう一度皆さんと一緒に確認していきたいものだ、そういう気がいたします。今日はここまでにしましょう。